おはようございます。高原豪一郎です。アメリカにノーマン・マクリーンというおじいさんがいらっしゃいます。彼は元大学教授でしたが、今は引退して悠々自適の生活をしていました。しかし、73歳になった時、長年心の中で引っかかってた問題に向き合うことにしたんです。実は彼はシカゴ大学で英文学を教えていたんですが、金がね、自分にだって小説が書けるんじゃないかと思ってたんですね。思っていながら原稿用紙に向かわなかった最大の理由は、今からでは遅すぎる。何せ70歳過ぎてしまったんだからという考えでした。しかし、彼は自分の大好きな作家、ジョージ・エリオットの言葉を思い出しました。慣れたかもしれない自分になるのに遅すぎることはない。こうして彼はモンタナ州の小さな山小屋にこもり、執筆に専念し、ついに2年後、マクリーンの川という傑作を発表し、アメリカ文学界で非常に高い評価を得たのです。良いことをするのにもう手遅れということはありません。正しい選択を選び取るのに今からでは遅すぎるということはないんです。正しい選択をすることはいつであっても正しい選択なんですね。そして正しい選択を思いとどまらせようとするものはいつであっても偽りなんです。さて、聖書の中には人生を一新する神の約束が散りばめられています。その中にこんな言葉があります。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。祝福された人生を歩むためには自分を傷つけた人を許しなさい。そして互いに許し合いなさいって言ってるんですね。なぜ許しなさいって言うんでしょう。第一に神が私を許してくださったからです。私たちは皆神がしてくださった以上に人を許す義務はないと思います。神が許してくださった許し以上の許しを他人に提供しなさいというふうには言われてないんですね。では神様は人間をどの程度、どのようにいかにして許してくださったでしょう。神はキリストにおいてあなたを完全に許しました。永遠に許しました。すべて許しました。それはあなたが貧困法制であったからではありません。あなたがまだ罪人でどうしようもなく神に反発し、したい放題の限りを尽くして生きていた時に、キリストが身代わりに罪を負ってくださったので、完全に永久にすべて許してくださったんですね。しかも、じらしながら許したんでなく、しぶしぶ許したのでもなく、あなたが自分の救い主としてイエス・キリストを受け入れるや否や、喜んで許してくださる方です。あなたの人生に関する限り、神はキリストの中に完全な備えを持っておられます。神はあなたに罪許された者の人生を計画してくださってるんですね。罪許された人にふさわしい人生とは、自分を傷つけた人を許していく人生です。第二に、許さない限り加害者に支配される人生を続けていかなければならないからなんですね。仮にあなたが天才的な脱獄犯を見張るために抜擢された看守だとします。あなたは朝から晩まで牢の中の犯人を監視します。挙動不審な行動に出ないか、いつも目を光らせています。で、この場合、一見犯人が監視下に置かれて拘束されているようなんですが、実はそれ以上に自分の行動を拘束されているのは監視の方なんですね。犯人がすやすや眠ってる時ですら気を緩めることができないですから。加害者を睨み続けている限り、私たちは加害者に支配されて生きることになります。 人生のすべての焦点が加害者に向けられているので、将来に向けて歩き出すことができないのです。恨みはそれを許そうとすると苦しくなると思われていますが、実はそれは嘘です。本当は恨み続けることで人生を苦いものにしてしまうんです。私は今まで恨みに恨み抜いて気分が晴れ晴れとしたという人に会ったことがないのです。恨まれてる人はすっかりやったことを忘れてのうのうと生きてるのに、恨んでる方が意に穴開くわ、精神を病むわ、健康を損なうなど、肉体まで破壊されてしまうんですね。覚えてください。あなたの受けた傷より、あなたに対する神の目的の方がより偉大なのです。偉大な使命と将来があなたを待ってるんですね。第三に、自分自身もこれから先、何回も何十回も人から許してもらわなければならないことをしでかすに違いないからです。許しの否定は、将来自分が万一の時に乗り込む救命ボートを前もって自分で破壊するのと同じです。それは自殺行為なんですね。では、どうすれば許せるんでしょうか。第一に、自分の受けた傷を十字架のキリストの前に持っていき、こういう仕打ちを受けたのですと、洗いざらいみんなキリストに報告することです。何もなかったかのように振る舞うのではなく、神に痛みを告げるのです。本当は引っかかってるのに知らんぷりするというのは、有毒産業廃棄物を穴の中に入れて、上から土をかぶせるのに似てると思います。やがていつか毒性物質が染み出てくるんですね。自分の傷をしかと見据えたら、次には神に、キリストに告げるんです。私は痛かったんです。辛かったんです。苦しかった。これを誰よりも罪で傷ついているキリストに申し上げること、委ねることなんですね。第二に、その加害者を釈放することです。自分の心の牢屋からその人を自由に出て行かせる、いやとっとと追い出してしまうことです。その瞬間、その人から自分自身が自由にされるんです。その人のためにその人を許すんでないです。あなた自身が自由になるために、あなたの選択でその人を手放すのです。加害者を許すとは、加害者のしたことを認めるということではありません。加害者のしたことと本人を分けて考えるんです。したことは許されてならないことです。悪を憎むということと加害者を許すことは全く矛盾しないと思います。悪を悪として憎むということは必要です。加害者のした悪を憎むということは当たり前のことですね。しかし、その悪を行った人を許すのです。許す力を神に求めるのです。十字架のキリストの許しの前でそれを決心することですね。第三に、善悪正義の決着をキリストに任せるんです。あなたが受けた罪のすべては、あなたの罪もろともキリストがあの十字架の上で引き受けてくださいました。そしてキリストはこの罪を永久に焼き尽くす処分にしてくださったんですね。十字架こそは罪の完全処分場です。キリストはこの罪の処分を完璧に成し遂げた上で、三日目によみがえった神です。ところで、福音書を読むと一つ不思議に思えることがあります。それは、キリストは天国より地獄についてより多く語っておられるということです。罪を許すために一度十字架にかかってくださった方は、蘇って天に戻っていかれましたが、今度は罪を裁くためにまた降りてくると聖書に書いてあるんですね。これをキリストの再臨と言います。あなたの受けた罪、またあなたの受けた様々な傷、それについての罰は必ず神が公正なる審判を下してくださいます。そして私たち自身もこの公正なる審判者の前に立つ時が来るって言うんですね。どうぞあなたもこの完全なる許しを与える救い主 イエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。